それでは黙示録の17章を開いてください。黙示録の17章です。で、私ね、聖書をね、順番に見ていってますけれども、前回が16章まで来てですね、そして、午後の礼拝で17章を一節ずつ見ていきますが、今朝は五節に注目します。その額には意味の秘められていた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。今朝はこの大バビロンですね、秘められた名とありますけれども、これを見ていきますが、黙示録だけを見ていくとですね、非常におどろおどろしい、この驚くような光景がこの示されている。で、その中でもこの17章はヨハネ自身がもうものすごい驚いたって言ってますので、これどういうのかっていうと、この獣の上に女が乗ってるんですが、なんと世界中の王と淫行を働いている、大売春婦ですね。もう全ての淫婦たちの中の淫婦だと書いてますけれども、そのような女で、そして世界の富が集まっている、そして豪奢なこの黄色とこの紫の衣を身にまとい、金と宝石と真珠の飾り物をしていると。金の杯持っているんですけど、そこで飲んでいるのは血なんですね。それがイエス様の証のために流された血を飲んでいるということです。ちょっと、はい、つけてください。はい、ちょっとね、笑っていますが、驚くと思いますが、ここに書いてある、そうですね、今獣ですね、獣が7つの頭があり、そして10個の、この角があってですね、そして黄色の、この色をしている獣だということで、ありますが、これを17章で一体何なのかを、じっくりと見ていきますけれども、こんなのを見せられるとですね、何なんだこれはということになります。で、黙示録ということ、あと秘められた名という言葉、これもね、もう今まで学んできましたが、謎を解くとか何か暗号を読み解くようなものではなくてですね、今までずっとあったんだけれども今明らかにされるっていう意味合いになるんですよ。で、黙示録の学びというのは、これまで学んできて分かるんですが、これはね、聖書にある神様のストーリーですね、神様のご計画の最終段階なんですよですね。ちょうど連載のドラマとか映画の最終章だけ見て、みんなどうですか？なんかこう映画であるじゃないですか、この連載されてね、私たち おじさんの時代だとスターウォーズとかさ、最後だけ見てるとわからないですよ、ね、ドラマでもそうじゃないですか。なんかすごいことが起こってるんだけど、わけがわからない、なんとなくこうなのかなっていう感じで、まさに黙示録はそういう最終章であり、そしてこの女についてはもう典型中の典型ですね。これだけ見ると一体何なのよとなりますが、このバビロンのこのミステリーですね、これ秘められたものというのは、実に創世記の初めの方から始まります。そしてイスラエルの歴史にとって最も重要な時期にも顕著に現れ、これずっと存在してるんですね。で、終わりの日にこれがもう完全な形で現れるという、こういう内容になっているんですね。黙示録最後に今近づいてますが、最後に近づけば近づくほどこの最初が意識されるんですよ。ことの始まりで、あらってなってるのが聖書じゃないですかですね。エデンの園を作って神様が、そこにご自身の形に似せて作ったアダムがいてですよ。ところがそこになぜか蛇がいるわけでしょ。そしてエヴァをそそのかして、それから、もうずっこけが始まるわけですよね。もうずっとその話が、この聖書があって、それを 元に戻すというか、それ以上にするんですけれども、その始まりが意識されていくわけなんですね。でこれますます最後に行けば行くほどなっていきますが、まさにこのバビロンも、まあ、その中の一つなんですね。ノアの時代のことを思い出してください。ノアの時代ですね、洪水が起こりまして、まあ、世界を神様が水によって裁かれましたが、残ったノアの子孫家族に対して、埋めよ増えよ地に満ちよと、あのアダムに言ったことと同じことを命じたんですね。でその後ですね、地に満ちるというのは世界中にまあ移り住んでいくわけですが、それをしなかった話が書いてあります。一つのところに集まって都市を作っていったわけなんです。創世記の10章にニムロデという人が出てきます。ニムロデ、10章の9節に、地上で最初の勇士となった、彼は主の前に力ある狩人であったと。あのね、日本語の訳だとね、主の前に力あるってありますが、主に反抗して力ある勇士っていうような意味合いで書いてあります。実際は主に反抗している権力者なんですよですね。いわゆる世の権力者の始まりなんです。でその人がいろんな王国を作りますが、その第一の都がバベルなんです。でバベルがバビロンなんです。ですか。で11章ですね、次11章に行きますと、まあ開いていただくといいかもしれませんね。黙示録の11章ですから、あの開きやすいですね。この初めの方ですよ。11章の2節から4節をお読みしますね。人々が東の方に移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてですね。シンアルってね、これ一般ではシュメールっていうによく言うね、シュメール文明とかね。創世記です。今何て言いました？黙示録。あ、すいません、頭では完全に創世記って言ってるんですが、口では黙示録と言っている。ちょっとね、あのしょっちゅうでありますので、創世記です。一番最初の方です。で続けて言いますよ。シンアルの地に平地を見つけた。このシンアル、前はシヌアルと訳されてましたが、あの一般にはシュメールですですね。その地に平地を見つけてそこに住んだと。で彼らは互いに言った、さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性、これアスファルトです、歴性を用いた。なんでか分かります？防水効果ですよ。レンガでしっかりと作って、そして洪水起こらないように。神に、神を敬って神を信じて従っているからこそ、恵みによってノアの家族は洪水から救われたんですよね。彼らは神なしで自分たちで洪水から身を守ろうとしてるわけですよ。それだけではない。4節、彼らは言った、さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てよう、名を上げよう、我々が地の全面に散らされるといけないから。わかります？散らされるって神が地に満ちようと言って、地上に満ちようって言ったのは、それをやめて、そうならないのに完全に意図的に反抗してるんですよ。我々はこれから町を作って、町を作るだけなくて、頂が天に届く塔を建て、つまり神のようになろうと、名を上げようと、我々の名を上げようと、我々が地の全面に散らされるといけないからと、こういうふうに神なしで、しかも自分たちの名を上げるということで、私たちが天に届くようにしようと、神にとって代わって私たちがここで、人間の、人間っていうかな、 天ですからね、これ結局ね、このバビロンから占星術、星占いが始まります。そしてバビロンから神々ですね、このバビロン神話、これ午後に詳しく話しますが、いわゆる偶像礼拝の始まりです、うん、町を作り、そこに富が集まり、権力が集中しという、神に反抗する都なんです。でこれがシュメール文明とかって言われるところですね。このシンアル の今のイランのイラクですね、イラクのこの南側ですね、まさにバビロンの都が後にできるところです。そこに行く。でね、今イラクの南部行きますと、このねジグラットっていうのがあります。でね、これね、これ本物 の復元したのがウルの町です。ウルって覚えてますか？アブラハムの故郷の町ですよ。そこに、ある、この残っていた遺跡を、積み上げていったんですね。でね、これね、頂上までないんですよ。これ途中で終わってるんですが、階段状にピラミッドにちょっと似てる。階段状のこういう感じですね。ピラミッドまっすぐじゃないですか。だけど階段状にこうなってます。で、その天のところで、この、神々を拝んでいたっていう。というのが残って、いますね。このようにして神様を敬って、そして生きていくというこの地に満ちてですね、それをやめて一つのところに集まって、この、都市を作り、そして神なしで私、その神が守ってくださるこの安全保障っていうんですか、それを自分たちで全てやっていこうと。まあ分かりやすく言うと、神はいりません、私で自分の人生を歩んでいきますと。自分の人生設計やって、神なしで。昭和のおじさんみたいな人に話すとですね、いや俺は自分信じてるからと。まあ大体ね、昔は私も若かった時、クリスチャンになってね、こう伝道すると、大体俺自分のこと信じてるから、でこうやるわけですよ。でこのように自分でやっていくよっていうですね。でこれがまさにこの都市という形で現れたのがバビロンになるんです。で主はね、天から見下ろしたって書いてあるんですね。黙示創世記の11章を見ると、滑稽ですよね。俺たち天に届くと言ってたかが知れてるわけでしょ。もう何やってんのみたいな感じでしょ。ね、こう下を眺めてってね。で、それで言葉をバラバラにして強いられて天、地上に散っていったというのが、いわゆる世界の民族の始まりです。言葉バラバラになっているから、同じ言語に従った人たち、グループが集まっていって民族ができていって、その中でウルですね、このウルのところからアブラハムを呼ばれたということです。でですね、先ほどね、この、先ほどというか前回からユーフラテス川っていうのはね、この注目してくださいって話をしました。創世記にはこの4つの川がエデンの園から流れていると。でその神様がこの命の水をですね、この、川をまあ、この水を流しておられて、そこから水が流れて、まあ、その中の一番代表的なのがユーフラテス川になる。この今だとティグリス川もユーフラテス川も、あ、もう、ですね、上流がトルコにあります。でそしてシリアを渡って、そして、このイラクですね、イラクでこのペルシャ湾に、まあ、途中でティグリス川とユーフラテス川が合流して、そして、このペルシャ湾に流れ着くんですけれども、でそこにだからエデンの園の中心があったんですよ。でそこに善悪の知識の木があったわけですよね。でそこになぜか蛇が現れると、もう悪魔が蛇の形をして現れて、エヴァを惑わし、そしてアダムが罪を犯すことになると。で黙示録を見ていると、ユーフラテス川に堕落した御使いたちが縛られているとか、で前回は汚れた霊どもがユーフラテス川の水を枯らして王たちがハルマゲドンに集まることができるようにしたということですね。でね、黙示録の18の2節です。次回、っていうか来週、再来週ですね、学ぶことになりますが、18の2節を見てください。黙示録ですね。 で今度は一気に戻ると、倒れた大バビロンは倒れた。それは見てください、悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌むべき獣の巣窟となったと、悪霊の住処であって汚れた霊の住処だという、この悪魔とか悪霊どもが彼らを高ぶらせてですね、そして天にまで届こうとして神ではないものを拝むようにさせていくというこの動きがあるわけなんですよね。そんなところから神様はあなたの父の故郷を出て私が示すところに行きなさいというふうに、まあ、当時アブラムという名前ですけれども、アブラハムに呼びかけたんです。じゃあ次を地図を見せ、あれない、あこれですね、あ言うの忘れた、ですね、お待ちくださいね、飛ばしちゃったかな、ん飛ばしてないな、あそうですね、最初にその今の地図ですね、後で戻ります、このバビロンはね、はいはい、でここが今言ったさっき言ったこのシュメール、シンガルですね、これシュメールです、これ今のイラクですね、ですね、でウルの町があります、ですか、でこのウルの町でから出て行きなさいと言ったわけですよ。そこを離れてユーフラテス川沿いに上がってってハランのところに一時滞在したんですけれども、父親テラが死んだ後に南下してですね、そしてカナンの地、今のイスラエルです、そこに行って、ここがあなたに与える地であると、土地であると約束されたわけなんですね。そしてメルキデゼクっていうね、サレムの王が現れたってありますが、あれがエルサレムです。で後々エルサレムが私の都であると言われたんです。彼らっていうのはアブラハムの子孫がヘブル人と呼ばれるようになります。あの言葉がヘブル語ですね、あるいは今あのヘブライ語ともねいうふうに言われますけど、まあどっちも同じですね。これヘブルっていうのはもともと意味は超えるって意味です。どこから、ユーフラテス川から越えた人たちってことです。つまりその、このバベルが作られたところ、この富と権力が集まって神に反抗する都があるところから、そこから離れて越えていきなさいと、そう言ってアブラハムは離れてって、そしてそこに後々に神の都であるエルサレムが建てられるんです。だからこの神様に反抗したこのバベルから離れてですね、そしてエルサレムという神の都を神様が建てるというご計画を作ったわけなんです。で、一番聖書に出てくる都、町の名前はエルサレムですが、2番目に出てくる一番多い都の名前はバビロンです。というふうに、この神の都か世の都かって言ってもいいですね、この悪霊どもの都か、その対抗がある、この競争というとちょっとね、あの語弊がありますけれども、神様と悪魔はもう全然比べ物になりませんけれども、そのような形だから、興味深いこの19章でイエス様戻ってくる幻があるでしょ、そして20章で聖なる、あ神に愛された聖なる都って、これエルサレムに出てくるんですよ。そして一番すごいのが21章と22章なんですか、天のエルサレムですよ。なんで最後にこのバビロンがボーンと出てきて、そしてエルサレムで終わるのかっていうのは、もう創世記の始まりがあるんですよ。神様に反抗したこの、バビロンがあって、そのバビロンの都があって、そこから出てって、そして神の都であるエルサレムが建てられる。でこれがもう宇宙的って言ってもいいですよね。このバビロンがまずあって、これが倒れてですよ、裁かれて、その後で神様が永遠の都である天のエルサレムを建てられるという流れになっているわけなんですよね。でですね、この創世記に出てきたこのバベルで、またこの強烈な形で出てくるのが歴史の中で現れますが、一般の世界史を学べば新バビロニア帝国って出てきます。 新バビロニア帝国で、ユダヤ人にとってはこれが一番悲しい歴史の中の一つなんですね。それ何かって言ったら、アブラハムに約束された約束の地、またエルサレムから引き抜かれるという最も悲惨な歴史のそのに用いられた国がバビロンなわけです。バビロンなわけですね。それで、この預言書のもう半分以上はバビロンによってイスラエルの人たちが捕らえ移されるということに集中しているわけなんです。特にそこで倒れる時にいた預言者はエレミアと、またもうすでに捕らえ移されていたエゼキエルですね。で、エレミアのところにはこのバビロンについての預言がもう膨大に出ていまして、そしてそこはそのバビロンがこのペルシャによって倒されるという予言だけではなく、そのはるか向こうの、つまり終わりの日のバビロンが倒れるという予言も数多く書かれているわけなんですよ。あの予言ってね、この近未来のこともこの語ると同時に、その次にこの究極的にこの神様が行われることっていうのも語っていくんですよね。私たちが見るとこう、なんていうかな、なんかわけわかんなくなるんですけど、イエス様のほら初めに来られた時と再臨もだから隣り合わせで書いてることしょっちゅうなんですよね。だからこうよく説明されるのは、こう皆さんこっち見てください、こっち見てね、こう私がこう見たら山があって、でこうずっと向こうにまたこの山があるってなるじゃないですか。例えばこの東京からね、富士山見る時とかさ、わかんないけどもう全然近くの山がこうあってさ、ずっと向こうに遠くの山あるじゃないですか。でも こっちで見るとなんかすぐそばにあるかのように見えちゃうじゃないですか。まあ、そんな感じで予言というのも語られるわけですよ。ということで、この初めに現れたバビルで、そしてそれがねずっとこう続いていくわけですよ。そして歴史の中でこうはっきりとした形でバーンと現れて、神様の民であるイスラエルをまあ蹂躙するわけですよね。引き抜いちゃうわけですよ。で現れて、じゃあバビロンは滅んだんだけども、そのバビロンそのもののこのミステリーっていうか、このその霊って言ったらいいですかね、それはねこうずっと続いて、そして新約の時代はローマの時、ローマの都にもものすごいぐわーっと現れて、これ18章黙示録のね18章で詳しく学びますが、そうか今日も学ぶかな、ここに。でそして終わりの日にブワーンと出てくるわけです。究極的な形で出てくるわけですよ。でこれがお話ししてるね。あ、そしてですね、そのバビロン、歴史的なバビロンの話をしますと、とんでもない富が集まりました。で戻ってください。その豪華さは目を奪われます。紀元前の6世紀あたりですから、今から話すと、今からだと2500年ぐらい前ですよ。2500年から2600年前ですよ。日本は縄文時代ですか？なんですが、聞いたことあります？空中庭園って皆さん聞いたことあります？あの時代ですよ。あれですよ。ネブカドネツァルが空中庭園とか言って、でね、この真ん中の走ってるのがこれユーフラテス川です。でこれね、今はね YouTube で CG 再現してます。で見るとね、もうあっと驚く。もう今の大都市もうちょっとビビるぐらいの、東京もビビるぐらいの、まあ東京よりは小さいけどね、規模は。だけれどもおそらくそこにいたらもう開いた口が塞がらないぐらいの圧倒された街です。私は CG 見たらびっくりですね。でその真ん中にね、このなんかピラミッドみたいな、ほらジグラットですよ、あれ真ん中にあるのジグラットで、エンテメンアンキっていうんですね。この塔がね、バビロンの神マルドゥクを祀ってるんですよ。だからこの神々を祀って巨大な富と権力があると。でバビロン神話にはこのイシュタルっていうね、もうこの女神がいるんですよ。イシュタルね、 で、なんとこのバビロン宗教が天の女神としてエルサレムでも拝まれていたことがエレミア書に書いてあります。天の女神、まあ、エルサレムがバビロンに滅ぼされたというのは結局こういう周囲の神々を拝んでったというのがあるんですよね。そして預言者たちがバビロンによるイスラエルの裁きを預言しただけじゃなくて、バビロン自体の永遠の裁きを教えています。で、京都再来週ですね、18章を学び、次回でその倒れていく姿を見ていくことになります。これほどいろんなところに書いてあるんですけれども、じゃあ私たちクリスチャン、キリスト者に毎日の生活で何の関係あるのって話なんです。これ先週の学びもそうだよね。あのハルマゲドンの話さ、またやっぱり同じように世界史みたいな話で、何の関係あるのって。でもイエス様は盗人のように私は来るとおっしゃった。でこっちは18章で見ていきますが、ここから逃げなさい、離れなさいっていう言葉があるんですよ、キリスト者に対して、うん、これを今日は話していきます。大陰譜っていう言葉、ここが大事なんですね。陰譜、天のエルサレムは妻花嫁と書かれています。21章の9節見ますと、子羊の妻である花嫁なんです。ですね。子羊の妻である花嫁です。イエス・キリストに結ばれて、この方を主としている者たちが住む都がエルサレムなんです。イエス様と結ばれるっていうことなんですね。あのバプテスマ、洗礼がね、もうイエス様に結ばれているから、イエスの名につくバプテスマというのは、あの水の中に入ったらイエス様の死に預かって結ばれているから一緒に死ぬわけですよ。古い自分が死ぬわけですよ。そして水から出てきたら、イエス様がよみがえられたように私も新しく生まれるわけですね。新しくされるわけですよね。それを皆の前で表すわけなんです。難縁の関係じゃないんだよ。あの今笑ってくれてありがとうございます。その反応を待ってました。公に表すんです。それがクリスチャンです。最終的に今は花嫁と呼ばれています。まあ準備、花嫁修行なんですよ今。あのエステル記見るとね、すごいよね。あの王様の奥さんになる、王妃になるためにさ、1年かけてさ、コスメやるんだよね。エステと化粧、あずっとやるんだよ1年間かけて。もうどう思います皆さん、女性の方々ね、もうすごいよね。霊的に私たちはそれやってるんですよ。御言葉によって、水の洗いと御言葉によって、このイエス、清められて、この傷のない花嫁として整えられてるの、これエペソの5章に書いてあります。そして最終的にイエス様が戻ってこられて、私たちが婚姻して結婚式を挙げて、そしてこの子羊の妻と呼ばれていくわけなんですよ。それに対してバビロンが陰譜ですね。真逆じゃないですか。対極って言っていいですね。純粋な信仰ではなく、他のものによって汚されて、いや自らを著しく怪我していく、これがバビロンです。イエスが主というのが清純な花嫁ですが、それ以外のものにより頼んで、他のものにももう全部いろいろより頼んでいってる姿が霊的に姦淫をしていると。そして陰譜ですね、うん、自分の魂を売っているわけですよ。でまた創世記の話に戻りますとですね、開かなくていいですよ、アダムとエヴァの息子たちで有名なのはカインとアベルですよね。であんまり有名じゃないのはセツなんですよ。 うん、でこっちの方が大事なんですね。なんでかって言ったら、まあ、アベルは神様信じたけど、あのカインに殺されちゃったでしょ。でカインは放浪の旅に出ちゃったんですよ。でいないかって言ったら、その後で男の子を与えてくださった神様がセツなんですね。でセツの子孫がね、こう書いてますね、5章26節で創世記の、その頃人々は主の名を呼ぶことを求めたと。すごいシンプル、主の名を呼んでったんですね。これイエス様が2人か3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのですと。このようなすごくシンプルで純粋な信仰の共同体が神様が願ってらっしゃるところに混ぜ物をしていくと会員しているっていうふうに聖書には書いてあります。主はイスラエルの民と契約を結ばれるときに、まさにご自身が夫であり彼らが妻としての契約ですね、それと同じような契約を結んでいらっしゃる。だから申命記を見ると、主を愛して心を尽くして思いを尽くして力を尽くして主を愛しなさいと、ね、で他の、この神々に、このそれていくんじゃないよということを、この申命記に何度も何度もこのモーセを通して神様が教えておられるわけですね。こういう純粋で単純、あのね、難しくないんです。この律法を読むとね、本当に何度も同じこと言ってるんですけど、難しくないんですよ。これを行ってればこういう祝福が来るよっていう話なんですよ。結婚もそうでしょ。簡単、かなり単純なね命令なんだよ。妻は夫に何ですか、従いなさい。夫は妻を愛しなさい。だいたいね、夫は妻の命令読んじゃうんだよね。俺に従えよ。で奥さんは夫の命令を読んじゃうんです。愛してよ。いやいや、自分に当てられた方を読まなきゃダメなんだよ。夫は妻を愛して妻は夫に従うんですよと、結婚前のカウンセリングでは話します。必ず話します。若い人覚えておいてください。いや、もう結婚中の人もね、結婚中っておかしいな、もうすでに結婚してる人もあの同じですよ。そしたら祝福されるんですよ。単純なんですけど、やっぱりね、弟子の道、あのね、自分を捨てて十字架を追わないと自分を捨てるわけですよね。弟子訓練そのものですね、結婚生活はね。でそうすると祝福あるんですよ、良循環になるから。それはあの夫はね、妻にねおだてられたらね、もう発揮するんだよ。男は単純な生き物だから。でそう発揮すればするほど妻のことをもっと優しくしてね、愛していって本当にもっとってなりたいと思うでしょう。そしたら自分が愛されてるっていうのは安心するんですよ。で安心すればするほど、もう妻はなんか夫がなんか神様に示されて、イエス様に示されたからってなんかとんでもないことを言ってもね、これついていくよってなりますよ。良循環。そうじゃないと呪いだよね。同じ屋根の下にいてさ、あの書いてるよね、なんかあの騒がしい女の妻がいるところでさ、あの下立ってあの雨漏りしてるなんか家に住むよりもマシだと、なんかもっとね、ああいう状態ですよ、ね、だからそれと同じようなことを主はイスラエルに対してお語りになっていて、でですね、エゼキエルがあのエゼキエルっていうのはそのもうすでにバビロンに捕らえされてますけど、もう本当にエルサレムが破壊される直前に予言をしているんですが、16章を見るとですね、まあ後で見ていただくとめちゃめちゃ長い章なんですが、かなりねグラフィックにこの男と、まずは何書いてあるかというと捨てられた女の子の赤ちゃんですねから始まります。へその緒までついてるって言うんですね。で自分の血でもがいていると、それ捨てられた赤ん坊がいて、そこで生きようというふうにね、こう男の人が言うんです。それがね神様のなんです。でその赤ちゃんというのはイスラエルの方なんです。でですね、その女の子が育ってって十分に成熟して乳房も膨らんで髪も伸びてったけれども丸裸だって書いてます。でそうするとね、主が衣の裾を彼女の上に広げて縮りを結んだっていうんですよ。これが契約を結んで、つまり結婚したっていうことなんです。なんとね、これよく注意深く見るとそれを行ったのがまだ彼女が汚れたままなんです。これがすごい、これ普通と違うじゃないですかね。 結婚した時に汚れたままで風呂も入らないでさ、もう汚いよね、じゃなくて必ずお風呂に入るけども、このちょっと変なここで言ってるのは何でかっていうと、そこに神様の恵みと憐れみと恵みがあるんですよ。あのホート息子もそうでしょ、汚い時に来て豚の匂いがしてる時に接吻したんですよ、お父さんが。あれ何回も接吻してるんですよ。 あのね、中東は今でも男同士でも接吻します。日本と究極では違うね。それはもう本当にこう抱きしめてるわと、抱きしめてるみたいな感じですよね。でそれから整えるんです。でこっちも同じなんですね。こう言ってます、16章の9節から10節、ちぎりを結んだ後ですよ。私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の衣服をあなたに着せ、十音の皮の履物を履かせ、天布をかぶらせ、絹物で覆った。すごいね、これ女の方々ね、もうこれすごいって思うでしょね。そして見てください、サラですよ。さらに11節、それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には、耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。あなたは 金や銀で飾られ、天布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。そしてこうしてあなたは非常に美しくなり、女王の位に進んだ。いやー、大体女の子がね、思い描くのはウェディングでしょ、結婚のね、なんかドラマとかも出てくる。これそれ以上だよ、これ女王だよ、女王。これ何表してるかって、恵みって呼びます。これは恵みのイメージだ。私たちね、エペソに書いてますよ、2章にね、あなた方が救われたのは恵み、あなた方は恵みによって信仰を通して救われたのですと。これだけ聞くと恵みっていう言葉があんまりインパクト分かんないですけど、今のがイメージです。神様愛してるんですよ。いや私が綺麗になって、いや違うんです、汚いままで愛してるんです。すごくないですか。そして受け入れてくださり、結ばれて、そして清めてくださるんです。洗ってくださるんです。そして着飾ってくださるんです。高い地位に置いてくださるんです。全ての人から称賛されて素晴らしいとしてくださるんです。これが救われたっていう意味です。でね、残念なのは、女王になった彼女はこの16章続き見ると、あらゆる男と会員を犯すんですよ。いろんな、この恵まれてるでしょ、そして美しいでしょ、富があるでしょ、それでどんどん男が来るわけですよ、いろんな男が。で付き合っていくんです。恵まれたから、祝福されてるからね、霊的に祝福されてるから、だからこの他のものにより頼んでいくんです。これがね、人間の差がだね。豊かになると、祝福されると、用いられると、人の称賛を受け入れてき、その富っていうか、その恵まれたものを恵みだと思わずに、自分が何か成し遂げたものだと思い込み、魂を売っていくんですよ。そして彼女はどんどんいろんなものを売って、これね、イスラエルの歴史を表してるんですけども、神様に従わないと攻めてくるでしょ、敵が。そして神殿の中にあるもの、金のものをこう持ってね、このあれ貢ぎ物にするんですよね、まあ、いわゆる賠償金ですよね。でこれをやっていくって。でね、最後悲惨なのは、普通売春でしょ、売春ってのは自分の春を売るわけじゃないですか。そうじゃなくて逆、回春しちゃうんですよ。自分と付き合ってくれってやって、逆でしょ、普通男はお金払うじゃない、中国って自分がお金払うようにするんですっていう悲惨な状況。最後は今度は男たちからこの最後に襲われるんですよ、裸。自分はもうボロボロになって、もう髪の毛もボサボサ汚くなって、でこれがエルサレムがバビロンによって 包囲されて破壊されるって話なんです。教会はチャレンジを受けています。イスラエルに対するチャレンジと同じチャレンジです。パウロがコリントの教会の人たちにこのような心配をしています。第2コリントの11章の2節と3節ですが、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたようにあなた方の思いが汚されてキリストに対する次です、真心と純潔から離れてしまうではないかと私は心配しています。コリント、まあ、いろんな世の中の知恵ですね、あとは偶像礼拝のようなもの、いやーこれはね本当にねイエス様だけっていうのはね排他的なんだよとね、こうやってこの世の中とうまくやっていけばそれこそが愛なんだとかね、まあ、上手に言うでしょうね。そして偽使徒偽教師が来てこういうことを言い含めるんですよ。でパウロってね、あのねダメなんで、パウロってあれ正式な人じゃないからってこういうのを忍び込んでちゃんとしなきゃいけないとか、こうだとかこういう教えてこうこうこうこうこうこうこうこう、もう単純なイエス様だけっていうところが離れていっちゃうんですよ。私のために祈ってください。なんでかって言ったら、いろんなこと言われます。言われるっていうかね、 あるじゃん、いわゆる同調圧力だ、うんうん、変な教えとか、いや例えばですよ、赤石さんはまともな進学校行ってないんですね、まあ、違う言葉だけどはっきり言われたことありますよ。教会堂ないね、これもなんとなく言われたことあります。聖書にない勝手な文化作ってるんですよ。それ世の中から来てる文化でしょ。学歴、ちゃんとした建物、マイホームがないとねっていうのと似てるじゃないですか。どこに書いてます、聖書に。でそういうものと戦って、皆さんも皆さんの生活の中でただイエス様だけっていうんじゃないものを、まあ、いつの間にか自分の中でも作って、あこれがなんかやんなきゃ、こういうふうにしっかりやんこうこうこうこうこうとかって思い煩いが出てきて、こうやってこうやるうーとかってやって、どこに書いてあんの、イエス様それ命じた言ってないよね。イエス様何て言いました、私の重荷は、あ首輝きは軽いって言ったのよ。私から学びなさいと。いつもイエス様だけになってなきゃダメなんですよ。イエス様だけで、それから離れていくということをパウロは心配して、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと心配していると。だからバビロンってめちゃめちゃ身近なんです。空気みたいなもんです。まずは権力だよね。だからこの支援、私たちも ここでもう私たちの教会の標語ですよね。ゼカリア書の4章の6節で、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられるという、この権力がこのバビロンの特徴であるわけなんですよね。これね、バビロンとの戦いですよ。バビロンから離れなきゃいけないんですよ。この日本という国は外国の人が今オーバーツーリズムとか言われてますけども、外国の人がね人気あるの理由わかります？めっちゃめちゃ便利なんですよ。めちゃめちゃ安全なんですよ。もうちょっとしたこと、私たちに当たり前のことも外国では当たり前じゃないんです。でこの前来た短期選挙チームの人たちに私は言いました、まあ、本音話すとねって、複雑な思いになるんですって、そういう褒め言葉聞くとって。便利だから 教会来なくなるんですよ。アメリカからアメリカではちゃんと教会行ってたのに、日本に来ると行かなくなるんですよ。中国の方もそうです。中国では教会行ってたのに、日曜日に仕事入るじゃないですか、だから来なくなるんですよ。もうこれ現場なんです。だから皆さんここに来てるっていうのは戦いであると同時に恵みなんですよ。憐れみなんですよ。主を王として礼拝をするっていうことはもうそれだけで証なんですよ。このバビロンのような空気の中でエルサレムの都があるという希望を持って私たちは来てるんですよ。権力、権力って言って目に見えるもの、神に頼らなくてもやってきますっていうの、まあ、権力って言うとちょっとね、あの政治権力思い出したけど、今そういうふうに言いました。あとはね、忌まわしい習わしっていうのが、まあ、横行してたんですよね、このバビロンっていうのはね。だからあの実際に、でもヨハネは第一の手紙の中で、世を愛したらその人には神の愛はないって言いました。私神様愛してますって言ってね。でも愛ってなんか変な意味でも使われるでしょ。でもそれを愛していたら神の愛はないと。第一ヨハネの2章の15節、あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出ているものではなく世から出ているものですと。しかしバビロンは世とともに滅びます。で続けてヨハネは言います、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。なのに今自分がやっていることは火によって焼かれていってしまうものなのか、それとも永遠に生きながらえる、あの流れるものなのかということをいつも点検する必要がありますね。あのチャックの話を思い出してね、パスタチャックね、あのチャック牧師、あの車好きなんだよね彼ね。あのオンボロの車をこう修理してこう綺麗にするの好きなんだけど、か誰かからね、あのいい車をねプレゼントしてもらった。そもうウキウキルンルンでハレルヤってやってて、そしてあのアメリカでよくあるんですけども、この車社会でしょ。そしてスーパーマーケットにさ、あのこう駐車してたら、あのこの買い物行った帰りにね、ちょっと傷がついてたんですよね。もうさっきの賛美はなくなっちゃって、もう怒りまくって、一体誰なんだっつって、うわーってなってて、家に戻って、あれがあのなんかつって、息子がね、息子もチャックって言うんです、チャックジュニア、俺がこれ傷ついてるね、そうなんだよとかって、うわーとかって怒って、これも焼かれるからいつかってまあそれは2つ意味があって、その廃車になるし、あとはもうあの火に燃やされるし、全てのものなくなるからね。そしたら言ってくれてありがとうとチャックは言いました。だからいつも経験、あの経験、点検しなきゃいけない。車検のように私たちは私たちの生活を車検、自分の検査出さなきゃいけない。それはこれ今やってることは、今願ってることは燃やされることなのか、それとも生きながらえることなのか、流れるものなのか。あのバビロンは淫婦ですね、イエス様だけではないもの。広い道はでも滅びに至るとイエス様言われました。狭い門を、狭い道を歩みなさいとイエス様は言われましたが、これもね、いろんな道がありますから、勢ぞろいですから、時々ねイエス様だけっていうのがね、狭い考えなんじゃないかな、なんかこれだけなのかな、なんかいろんな、いろんな良さそげな道がたくさんあるんだけどって思っちゃうんですよね。でね、そこでね、こういう例えです、私のような昭和おじさんにはありがちなもの、今の若い人はないかもな、仕事一本ね、あまりにも仕事に没頭して家庭を忘れていく。でずっと奥さんは我慢してる、口には出さない。子供たちが育って成人になった時に離婚状を出すんですよ。その時に青天の霹靂になってのごとく衝撃を受ける。今まで自分が家族を置き去りにしていたことに気づかなかった。でも本人はね、真面目なんですよ。いたって別に悪いことやってないんですよ。仕事に もうビジネスマーンって感じでねやってて、まあちょっとあの昭和のノリね今ね。今だとさ、なんだっけ、あのくるくなんだっけ、仕事の何改革、なんだっけ、あれなんだっけ、忘れた、働き方改革だ。あ、今だと前はね、もう残業やればやるほど金も入るし、今逆だからね、帰れ帰れって言われますけれども、まあでもその昭和の方思い出してください。真面目にやってんですよ、本当真面目ですよ。本人は何がいけなかったんですか。バランスを崩したんです。優先順位をわきまえなかったんです。これあくまでも例えで、霊的にも全く同じなんですよ。一つ一つ真面目に取り組んでいるうちに、最も大切なある方イエス様が第一になってない、いや私イエス様信じてる、いや違いますと、イエス様を主っていうふうに言ってるんですよ。主ですよ、主っていうのは主なんです。他に大切なことがあるときにそれを横に置いて、それ捨てるって言ってるんじゃないです、なくせって言ってるんじゃないです、横に置いといて一度やめるんです。この一応置いとくんです。で、私もいつもこのパソコンの前で集中してる時に、まあ、私の職場っていうのはもう本当に家ですから、俺パーってやってる時にご飯とかって奥さん言うわけね。いや先に食べちゃうよってプレッシャーかけられるわけ。あ、冷めちゃうよこれ、ラーメンだからとかうどんだからとかね。そうするともうね、集中してる時っていうのもこれ男の人分かると思うけど、できないんだよね。一つこれタスクが終わらないと。でもやめるんですよ。これがイエス様との歩みでも必要で、やり続けてやり続けてやり続けたら、家庭が破壊するのと同じようにバビロンの中に私たちも入れられるから、見ていきましょう。18章の4節です。バビロンが倒壊するときに天からの声がありました。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように、彼女のところから出て行きなさいと。自分にまとわりついている罪は重荷があるならば、それを振り去ってですね、振り払ってイエス様を見て、その競争を走っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。バビロン、もう空気のような存在であることが分かってありがとうございます。さっきのおどろおどろしい女の姿、これが一体何なのかが聖書全体を通して理解できたことをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが清純な花嫁であり続けますように、あなたの恵みによって守っていてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。